生か
バブルビ
ーミニーの
これ
食えますか。これ食えますか。
はい、はい、ね、これ食えますか第40回を迎えまして、はい、生か
覚えてます。
生かって何。
あれ、あの香取慎吾の最有機の、
うん、
で無理やり流行らそうとしてた言葉。
そんなことあったんですか。
あったあった。
なんすか生かって。
仲間のこと、
仲間のこと。
生か、
生か、
俺たち生かだろって言って流行らなかった言葉があるんですよ。
それあったんすか。
うん、それをなんか急に思い出したの。
生か、俺たち生かだよな、
うん、俺たち生かだよな。
香取慎吾は言ってたんですかそれ。
うん、今ちょっとゲスの顔見たらね、何言ってんだろこれって顔されながらね。香取慎吾ですね。
生か。
まあ香取慎吾も言わされてんでしょ。うん、
はい、
はい、そんなわけで第40回、はい、
40回
ですけれども、はい、全スペシャルが2回続けましたけども、
はい、
皆さんついてきてますか。なんで小田原寿司屋の話を2週もされなきゃいけないんだと思ってるかもしれませんけども、ね、ぜひともね、
これがラジオっていうものですからね、うんうん、これがポッドキャストですから、ね、
これがポッドキャストですから、うん、まあ前に行って、はい、我々が何なんでこんなに興奮してるのか、
うん
うん、あの実感としてこう噛み締めてください。噛み締めて言ってください。
はい、
はい、
ということでね。
はい、
はい、さて、
はい、
またあのサバコの方にですね、
はい、
戻ってきまして通常収録 と、
はい、落ち着きますね、
はい、
いつもの場所 で僕は今日ちょっと熱中症気味ですけど、
今日はなんか随分外でなんか遊んでたみたいですね。
前回前々回でも言ったけど、まあ、うん、8月20日ぐらいからちょっと、
はいはい、
10日ぐらい夏休みを取ろうということ で、
うん、
でまあ都内をブラブラしていたりするんですが、
うんうん、
今日はですねちょっとあの朝から上野の方の博物館をブラブラしてたらですね、
はいはい、
どうも熱中症にかかったっぽくですね、
あらば、
うん、サバコにつくなり倒れるという、お腹痛いって言って
暑かったからだな今日ね、
うんうん、でですねちょっと不思議なことがあったんですよ、
うんうん、
まあ、その博物館巡りの途中で僕よく、自分一人でどっか出かけるときって自分の顔をちょっと見切れた状態でどこにいるかっていうのを実況するんですよ、うん、ツイッターで、
はいはい、
うん、まあ、あの僕のツイッターをフォローしている方は見たことあるかもしれませんけども、
うん、
それでですね、まあ国立東京国立博物館ですね、
はいはい、
行ったんですけど、うん、今日は、平成館に行きますとか、こちらは何ですか、表敬館ですとか、
うん、
まあ、例のごとく顔を見切れながら写真を撮ってですね、
うん、
こうちょこちょこ上げてたんですよ、
うん、
でまあ全て終わって、
うん、
そろそろこれくらいの収録だからあれ高田馬場和紗屋に向かなくちゃいけないなって時に、
はいはい、
なんとなくこう今日上げた写真をこう見ていたんですね、
うん
うん、特に何でしょう、まあ、チェックというわけでもなくぼーっと見ていたらですね、うんうん、あれって思うところが一箇所だけありましたね。
ほう、
一番最初にですね、
うん、
今日は国立東京博物館のリベンジ、まずは平成館から回りますっていう書き込みは僕のなんですよ、間違いなく、
うんうん、
写真がね全く見覚えない写真がアップされてるんですよ。
本当なら平成館をバックに自分の顔が見切れないといけない、うん、そういう写真を撮ったんですよね、
うん、でもそれは確かにあの僕の iPad に入ってるんです
よ、入ってて
写真は、
うん、それをアップしたはずだと、
はずと、
なのに、
でかいクソの写真がアップされてました。
うんこですよね。
であれ俺なんか間違えて撮ったのかなと思って、
うんうん、
まあ、たまたまこうカメラを下に向けてるときに、
うん、
まあ、そんなたまたまないと思うけどでかいクソがあって、
うんうん、
それを撮影してアップしてしまったのかなっていう、まあ、そういう恐れもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもその靴が映り込んだんですよ、足元、
おーおー、
その撮影者の、
はいはい、
全く見たことない靴なんですよ、
自分の靴もなんでもない、
うん、誰だと。そもそもね、
うん、
クソなんかあげるわけないじゃないですか。
あげるわけないですね、
うん、で自分の iPad 見てもそんな写真はない、
う
んうん、普通そのアップしたものってのは必ずカメラロールに残ってるもんなんですけど、
おーおーおー
そんなのもないと、
はいはい、
で僕が聞きたいのはですね、
うん、
僕のアカウントハッキングしてるのはどなたですか。
今日が8月の29日ですよね、
うん、
いやちょっと8月29日のミニ、うん、さんのツイートを遡れば、
まず一発目、ね、まあ、だからあれですね、順番から言うと、
うん、
終わりの方からさ見ていくわけですね、
はいはい、
でまあ、普通にこう、なんですか、法隆寺記念館、
うん、
宝物館か、
うん、
とかいろいろ出てきまして、カフェとか出てきまして、
はいはい、
だからまあ今日の日付の一番最後の写真になりますよね、反対から見ていくと、
うんうん
うん、その写真が全く記憶にない、
全く記憶ない、うん、何なんですかね、
ちょっとした階段ですよね、
うんこですよ、
これ階段として話せばよかったですね。
そうですね、
うん、
なんかうんこを踏んで、うん、そのうんこに呪われたっていうので、
ただあの写真をこう推理するんですね、
うん、
巨大なクソが落ちてたから、うん、おそらく撮影者撮ったんじゃないかと。
ああ、
うん、人間のものとは思えない、
まあ、でかいから、うん、なんだこれは撮ってやろうと、う
んうん、足元もつり込むぐらいですかね、
そうね、
うん、足と同じぐらいのサイズありましたからね。
あれなんでそもそもその写真意味も分かんないし、うん、それがすり替わる意味も分かんないですね。一番分かんない
んですよ、うん、どう考えても分かんないんですよ ね、
ま
あ、同じタイミングで写真をアップして、うん、誰かとすり替わってしまった、すり替わってしまったか
かもしれないですね。
ということはですね、うん、向こうはすっげえでかいクソ落ちたって書き込みに俺の顔がアップされるわけです、うん、
向こうはそうだ顔の切れた人が
この日本中のどっか、日本、あれ日本かどうかも分かんないですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、世界中のどこかで、うん、ミディがクソとしてアップされた可能性もあるんですよ。
あるわけありますね、
うん、あ今思いついたけどすげえムカつくな
それってなんか GPS 情報とか取ってないもんですかね。
あ、それはですね、ちょっと先ほどサバコのエイジさんに調べていただいたところ、うん、残念ながら
取ってなかった、
何もついてなかった。
こっちのはついてるかもしれないですね。
ん
こっちのはついて、
うん、
向こうの人から見たら、
うん、
なんか何こう日本みたいな あるかもしれないですね。クソを取ったはずなのになんか日本の変なやつが映った、
うん、金髪のやつが
金髪なんだ
見切れてる
見切れてるなんだこれっていう
まあいいかクソだしみたいなまあね、世界のどこかでクソとして呼ばれてるかもしれません。そんな怖い話でした、
はい、怖い話ちょっと結構、ね、本当に怖いですね。それは、
まあ、ちょっとこう今適当に話してますから特にこう、うん、怖がらせようともしてないんですけども、うん、考えてみたら気持ち悪いですよね。
気持ち悪いし、うん、これ下手したら、うん、揉めますよねこれ、う
ん、これクソだからまあ笑い話で済むんですよ、
うん、
気持ち悪いけども、うん
はいはい、
うん、なんか悪意があるんじゃないのとか笑い話
ですけ
ど、うん、これが血まみれの女の顔とかだったら
ねえ本当
恐ろしいですよ。
恐ろしいですよね、う
ん、知らない写真にすり替わってること皆さんもあるかもしれません。
それがすごいなんか社会的立場のある人、うん、政治家とかのツイートで、
うん、
なんかどっかの外人の女の裸がバーンと映っちゃったとかだったらもう大変なことになりますからね。
面白いですね、どっかのこう市長とか知事とかのツイートにクソが
上がったら、うん、クソがバーンと面白いですね
クソが原因で解任になるとかね、うん、
なりますよね。
だから本当にこれエラーであればそういう可能性って本当にあるわけです
ね、うん、ありますよ。それありますよ。
怖いですね。
うん、
まあ、皆さんもね気をつけてくださいということで
気をつけようがない
気をつけようがねえな、
まあ、直後にチェックすればいいのかとりあえず
そうだね、うん、直後にチェックして、うん、明らかにおかしな写真が上がってたら消せばいいですよね。
これはクソだ、
うん、ただそんな症例ってあんのかな今まで。
今回のって直後にやってなかったんですよね、
うん、チェックしなかった。もうこっちに向かってる途中ぐらいで見てたから、うん、
直後にチェックしてクソだったら消せだ。
当たり前じゃん気持ち悪いと思って消せます
はい、なるほど、はい、まあツイッターには何か潜んでるかもしれないと。
ツイッターに間が潜んでますね。
結構いい加減なシステムなんですねこれね。
うん、まあどうなんですかね、う
ん、ありえないですもんね、
う
ん、ね
普通にはありえないこと
ですからね。
なるほどね、まあ、そんなことがありましたということで、
はい
はい、じゃあフリートークはこの辺でということで、
はい、本日のゲストをですね、はい、お招きしております、
はい、
本日のゲストはなんと、はい、関東に出てきて、
はい、
今日でまあ4日目3日目、
はい、
というですね、これまで生粋の名古屋人で
名古屋でずっと活動しておりました、
はい、毎日フライボーに行って、はい、で店のラーメンを食い続けた結果
そうです音楽活動の話
を、まあ、音楽を作りつつ、毎日店に
フライボーに
行っ て亀の米田コーヒーに行 行くっていう生活をしてい
たんです、ね、油っこいラーメンと、
でとうとう
白のワールばかりを
ばかりを食った結果とうとう名古屋にいられなくなったという
名古屋のもう麺は食い尽くしたんですか
食い尽くしてもう食うとこないと
ない
いうとこことで、状況をしてきて3日目のですね、
うんいいんですかこんな紹介で
いやいやいや後で本人から正しい説明
は、正しい説明しましょ
しょう、はい、で、限界ラバーズ、
はい、
皆さんもねご存知かと思いますよ、スピードキングのね、
はい、
コンピレーションであるとか、
はい、
いろんなところにあの前のコンビにもね、
はい、
あの入ってますよね、
はい、
全員ザハウスにも入ってます、はい、限界ラバーズって聞いて何のことっていう人もいるかもしれませんが、
しょうや、ん、って思うかもしれないですけども、
しょうや
って思う人は多分30代終わりぐらいですね、
はい、まあ僕ら付き合い長いんですけどこのラジオは初めてです、はい、
です
ということでじゃあ限界ラバーズのまあなんていうんですかメンバーリーダーですかね、
志望者
やってる人っていうことで、ナムさんです。
はい、どうも限界ラバーズの 渡辺です。
渡辺さん、
ね、
本名渡辺さん。
みんなナブさんって呼んでるけど。
そうね。うん、まあ
限界ラバーズでは渡辺さん。
渡辺さん。
渡辺です。
渡辺さん。
は
い。
は
い、この会はたくさんいる渡辺さんの処理ですね。
多いですよね。
あ、そうか。
はい。
今目の前の渡辺さん、ね。
渡辺さん。
ミディさんも
渡辺さん。ミディさん渡辺さん。炎上寺さんも渡辺さん。
あ
の赤なめさんも渡辺さん。
渡辺さんですし、電撃品も渡辺さん。
渡辺さん
だらけです。
渡辺さんだらけですね。まあ一人渡辺さんが増えましたと。鍋ってどういう字なんですか。
ですね。はい。難しい。鍋
あ難しい。
なんか型ですか、ハロですか。
ですね、4の下がないやつに、うん、方、方角の方、
あ型の方ですね。
型の方、
うん、なるほど
なるほど。
ミディさんは
僕はハロ、なんかハロになって
る、ハロになってる、
あ型からのハロ、
まあ、ちょっと難しいですね、どっちにし
ろ、はい、同じです、はい、同じく難しいんですけど、炎上寺さんと多分ナブさんが同じかな。
あそうなんですね、
うん、確かあの人も型の方でした。
型の方、
うん、
はいはい。
渡辺さんだらけですね。
いや、ね、また一人これで増えたと。
まだ炎上さんとご親戚なんでしょうね。それどこか
そういうことですよね。うん、兄弟かもしれませんよね。
兄弟かもしれません。
原地下の兄弟っていう説もありますけどね。はね、うん、はい、まあ、そんなナムさんが、
はい、
まあ、お仕事の関係で。
まあ、そうね。はい、平たく言うとお仕事の関係、
お仕事の関係、
あの CD がいっぱい売れたからとかでは全くなし、
ないと、お仕事の関係で引っ越し、
はい、
うん、しまして、
ね、まあなんだろう、そう、さっき名古屋名物の話してたけど、はいはい、名古屋っていうのが、
名古屋
ってお菓子がある、ね、
うん、お菓子、
うん、コンビニとか行くと売ってる、
最近出たんですか。
いやいや、もう
ずっと
昔から、
何度死にます
の。でそれがコンビニに置いてあって、棚に並んでたんです。で、あ名古屋だと思った瞬間に足を引っ掛けて名古屋をコンビニの床にバーって
名古屋が散乱したわけですね。
そう、
うん、
でこれはもう名古屋にはいられないなとそれで引っ越して
きた。割と最近の話だった。それ、
これ割と最近、まあ、4月ぐらい。
それが表向きの理由ということ
で、そうそうそう、
名古屋を、名古屋の、名古屋にドローン乗ってきてます。
名古屋、まあ、引っ越しって名古屋の中でもやってました、何回か。
実家も名古屋で、全然一人暮らしするのに一回引っ越しただけ。
あ、じゃあ全然引っ越し経験
や。いや、だから本当にずっと名古屋に住んでたから、
はいはいはい、
うん、もうなんだろうね、他の地方に来たのは
初めて、しかもそれが初東京ということで、
おー、
うん、どうですか、やっぱ名古屋からと、まあ、まだ3日だからそんなに実感はないかもしれませんけど、名古屋から東京に来て、
うん、
ああこれはやっぱ違うなっていうのあります。
いや本当に決定的に違うのはね、湿度。
あ、
湿度、
うん、
お
う、
暑い。
いや、
名古屋は暑い。名古屋が暑い。
名古屋の方が暑い。
うん、だからずっと住んでたから、
うん、
なんだろう、意識したことなかったけど、
はいはい、
全然違う。
へ
え、うん。びっくりするぐらい違う。
涼しい。東京は。
いや、本当涼しい。
過ごしやすい。
うん、
あれですけど、我々が軽井沢とかに行った時に涼しいなっていうあの感じですか。
ああ、もうそれ近い。だから体感温度が全然違う気がする。
10度ぐらい違うかもしれない。
10度。
そんなに違う
か。なんだろうね。2度ぐらいは違う。
2度ぐらい違う。結構でかいね。
うん。
今日ダウンジャケット着てますもんね。
いや、寒い。そうそう、お腹壊しちゃうから。
お腹壊しちゃう。で、名古屋のそのからの引っ越しは、
うんうん、
まあ引っ越し大変じゃないですか。
うんうん、
どうでした。なんか大変なことありました、引っ越しで。
いやー、なんだろう。まあ、結局業者使っちゃったからね、
うん
うんうん、お任せパック、
お任せパック、特に自分で力仕事とかは、
あ、だから詰めるのが大変だったぐらい。
あ、詰めるのが大変です。なるほど。段ボール、ま、何箱ぐらいいきました。
何箱ぐらい、20箱ぐらい。
あ、結構
これでもかなり減らした、うん、だから、うん、ハードウェアの機材とかをもう、
はいはい、
ガンガンもう処分した。
もともと物多くなかったんですね。
うん、そんなになかったんだけど、まあね、何年か過ごしてるとやっぱり物がどんどん増えてって、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、
漫画とか、
はいはいはい、
漫画500冊を、
漫画増えます
ね、ブックオフに
増えますな、
うん
うん、
いくらになりました、ブックオフ。
15,000円ぐらい、1冊あたり。
まずまずか、
まずまず
か、30円ぐらい、
うん、そうそう、30円ぐらい、
10円と100円がたまにあるみたいな感じです。
ちょっとね、なんだろうね、こう、うん、泣けてくるよね、
なんか切ない
ですね。
うん、ね、500冊って結構な思い出が詰まってますから ね、それがたったの1万円かっていうね。
うん、
まあ、
なんかゲーム機があったんですよね、家にね。
ゲームね、もう売りに行った。
あ
れソフトが、
なんでしたっけ、あのネオジオのでかいやつ。
あ、ネオジオ筐体ね。そうそう、ネオジオの筐体があって、
アーケードのゲームセンターにあるやつですね、アップライトのね。
そうそうそう、
懐かしいですね。
でそれも持ってきたかったんだけど、うん、やっぱね、重量が100キロ近くある。
あ、重すぎる。
そうそうそう、うん、そんな持ってこれるわけないだろうと、
うんうんうんうん、
それが加わることによって、その、
うん、
何、引っ越しの業者の見積もりが大変なことになるわけ。2万とか3万でアップ
する
なので、もう、うん、それはもう誰かに譲ろうと、
うんうんうん、
でツイッターで あのこういうのがあるんですけど、うん、いらないですか、
誰がいらんかねと、
うんうん、そしたらなんか100件ぐらい、
え、そんな来たん、
まあ、90件ぐらい RT されてくれて、
ああ RT がね、
そう、うん、でまあ、あのその中から、うん、あの2人ぐらい欲しいんですけど、
おお、うん、それが値段の競り合いになっていくわけですね。
いや、まあ、しようかなとも思ったけど、うん、まあ、もういいよあげるよって言って、うん、あげちゃった、
仲良く半分に
あのこっちは 1P2P でね、
送料着払いみたいな感じなんですかね。
いや、でね、取りに来た、
へえ、100キロもあんのに、
そうそうそう、
ヤフオクで大物を持つ取引するとそういうことありますよね、うんうんう
ん、でまあ、取りに来たのが、うん、あのね、高田馬場にある、うん、あのミカドっていう有名なゲームセンターの、
へー、
の、うん、カタラが、
へー、う
ん、あー、店に置きたいと、
よくそこに届きましたね、ツイッターで、
ね、
ね、
うん、そうそうそう、
あの夏芸がいっぱいあるところでしたね、
そうそうそう、
うん、
うん、
へー、
だから奥から、うん、あのでその引っ越しもするんですよって話をしたら、はい、じゃあ奥からちょっと見に来てくださいよみたいな、
本当今日ここサバコだから高田の場は近いですから、
あ、
すぐそこ、ね、すぐそこにもうこれ俺のだから返して
自分家のネオジオ兄弟が遊びに行けますね。
いや、そうであれで自分、あ、これ俺のだったんだと思いながらこう100円入れてゲームをするっていうね、うん、
自分の、うん、自分のものに100円を入れ
て、そうそうそう
そう自分家に会った時は遊んでたんですか。
遊んでなかった
あ、もうガラクタですね。
いや、本当ね、
でっかくでっかいのが置いてあるだけなんですよ、
うん、あのね、なんだろうね、運び入れた瞬間がピークだった ね、
あ、なんかね、あ、これ家でもネオジオできるぜと思って、うん、運んだら、
うん、もうなんかネオジオできるぜっていうか、このなんだろう、家にこの、うん、これがあるっていう存在感、
うん、
あ、
うん、あ、いいわって思って、その時点でなんかもうね、はいは
い、やっぱ筐体マニアの方とか、まあ、たくさんいらっしゃいますけど、うんうんうん、みんなやっぱそんなに毎日遊んでるわけではないんでしょ
うね。まあ、そうですよね。でも家にあることでなんかね、あ、なんか
コレクション欲というか、
楽しい感。マックス松浦さんとかね、有名ですよね。
うん、
なんか一般持ってですか。
自宅になんかね、アフターバーナーとかアウトランとかの筐体がね、どっかどっかあるっていう噂もね。ね、
あとかね、マイケル・ジャクソンとか
も、ね。あ、マイケルはもう世界的ですよね。ゲームセンター、
ね。そうそうそう、ね、なんだろうね、あれ、やるやらんは別として、家にあるという、うん、その事実。
事実
が重要だなと思った。
ね、巨大だけどコレクション欲なんですかね。
コレクション、いや、本当本当に。
うん、でまあ何もせず遊ばず。
うん、何もせず遊ばず。
遊ばず、
うん。なんか持ってるだけ。
持ってるだけ。あ、ソフトはあったんですか？ネオジオで。
あのなんで基盤自体も買わないとダメだったんだけど、
はい、
あの基盤もね、あの、うん、買おうと思いつつ、
うん、
あのこう月日が流れていった時ね、
本当にただのゴミじゃないですか。
いや、本当に置いてあった、
本当のガラクタじゃないですか、うん、
まあ、にそういうの、あの元々その手に入れた時もすっごい安い値段だったから、
うんうんうん、
なんかもう
もういっかみたいな、
もういっかみたいな、
もういっかみたいな、なるほど。
いや、僕ね、そう、うん、ああいうのなんだろう、機材とかもそうなんだけど、うん、なんだろう、あ、エレクトライブとか買うじゃん、
うんうんうん
うん、使わないんだよね。
ああ、でもそれちょっと分かります、
分かりますね、
うん、なんか、うん、あ、これ見た目かっこいいなっていうので買っちゃって、
うんうんうん、
結構難しいなって言って、うん、なかなか自分の
気に
取り入れずに、
うん、
そのままほこりかぶるっていう、
いや、それに近い感覚だった、
うん、
だからなんだっけ、エレクトライブは、あ、エレクトライブは持ってきたけど、
うん、
赤いの S1100 とか S2000、う
ん、はいはい、
あとMPC2000XL、
うん、はい、
とか、あとコルグの M1 の実機とか、もう全部処分した、
ちょっと古いやつだ、
ね、そうそうそう、
めんどくさいもんな。
S1000は確かにもう PC でやってたら何の意味もないですから、
ね、いや、本当本当に、
うんうんうん、使ってなかったんじゃないですか。
使ってなかった、ほとんど、ね、
うん
うん
うん、
あの MPC2000 に至ってはなんか、うん、プレビューボタンしか押してなかったっていう、
ね、なんだパッドがいっぱいついてる
そうそう、パッドは、ね、ほとんど触ったことがなかった
綺麗な綺麗な状態で出荷されてったっていう
なんだろう、あの一遍取り込んで、
うん、
MPC に、
うん、
でプレビューボタン押したのを、
うん、
パソコンにまた戻して使ってたってだけだった、
うん、音質変えたかった
そうそうそうそう、
なるほど、
ある意味ちょっとプロっぽい行動ですよね、うん、ちょっと NPC の音にしたいんだよね、そのためだけに買ったんだよ、
でもね、何年か経って気づいた、あれ意味ないわああいうこと
やってもやんなことも一緒、
うん、一緒一緒、あとなんだろう、あのテープエコーとかさ、
テープエコー
あれ一緒
一緒やってもやんなこと変わんない、うん、
変わんない
変わんない、
あのなんだろうね、興味ノートだけあればいいんじゃないかとか思ってしまう、うん、まあ、
もっと昔の機材だと ASR10 とかでサンプリングすると全く違う音になるとか、そういうのはね、
う
ん、ありますけど、ミラージュとかね、
SP1200 とかね、
うん、そうそうそう、
まあ、S1000 とか NPC ぐらいはちょっと元いいですからね、
うん、ね
ほぼ同じっていう、
そうですね、
なんかそんな変わんない、
うんう
ん、あの他に気使った方がいいでしょとか思っちゃって、なんかもう全部処分しちゃおうと思って、
なるほど、
うん、 もう処分しちゃった、う
ん、で今引っ越してきて片付けは済みました？
いや全く
全く
もうじゃあ段ボール山積みですね。
山積み。
いやだから今は、うん、畳の部屋の真ん中にパソコンとスピーカーが接続されてるだけっていうシュールな状態だっていう、うん、
その周りに段ボールが
段ボール
が
あって、
うん、最初にパソコンとスピーカーがこう出したっていうのはやっぱりお仕事で使うからってことで、
そうそうそう、うん、まあなんか、うん、引っ越してくる時も、うん、一番最後までそれが残っててみたいな、うんうんうん、
やっぱりライフラインですよね。
いやライフライン、うん、っていうか、まあ、ネットさえつながってればって感じ、
ネットさえつながってれば
ネットないと死んじゃ う,
っていうツイッターさえ見てれば
いやなんだろうね、あのブロードバンド症候群みたいな、
ブロードバンド症候群、
うん、ブロードバンドに接続してないとなんかこうイライラする、うん、
イライラする
自分が世界からのけものになってる気がする。
いや本当本当、なんというかなんだろうね、うん、あの疎外感、うん、
疎外感、
みんなが自分を嫌ってるんじゃないかと思うようになる病気です
いやいや本当にね、あの症候群だな、
症候群、ね、うん、シンドロームですね、
シンドローム。そうそうそう、でも片付けはじゃあこれからぼちぼちやっていこうと
ね、あのこれからはもうちょいね、うん、作業できるような感じにはしたいな、うん、はいはい
はい、うん、引っ越しはめんどくさいですね。
めんどくさいですよ、うん、引っ越しは、うん、
バブルビもしょっちゅう引っ越してましたね。僕も最近は落ち着きました。
4回しましたけどね、うん、まあ、去年の3月したばっかりですよ、落ち着いたって。
あ、そっか、そっか、まあ、まあそんなもんか、
うんうん、まあ、僕近場ばっかりなんで、あんまり
火事が
ない
んだからぐるぐる回ってますね。
徒歩圏内で引っ越しばっかりなんですけど、
一つの街の中でこっちの部屋がいいこっちの部屋がいい
そうそうそうそう、徒歩圏内で引っ越しますけどね
あんまりないタイプですよね。
あんまりしないですね、うん、どんだけ好きやねんって
何が火事がにあるんですか。
そんなに何を火事がに引かれてるかというと、
エルカジーがなんかあります
まあ、エルカジー引かれてますよね。あとなんか、まあ渋谷に近いんですけど、うちは、うん、渋谷に火事があってとか渋谷に近いんだけど、
いや、まあ、言うてももっと近い駅ありますから
ね。駅あるんだけど手前に、ね、あの車を持ってると、うん、まあ、駐車場は都内だったらやっぱ高いんですよ、うん、世田谷区に入った瞬間に 4万円くらいするんで、る
溝の口あたりだと、まあ、まだ高い。
溝の口はね、まあ、高くはないんだけど場所がない。あそこは、うん、あの下町なんで場所がなくて、
ちょっと下って火事街だとようやくある感
じ。ようやくあそこ山切り崩した場所だから、うん、まだ土地がちょっといろいろあるんですよ。でちょうどいいかなって、
あとちゃんと理由があるんです
。理由がある、
うん、なるほど、うん、
理にかなってる。
そうですね、車持ちはやっぱり駐車場ね、それどうしても気にかかりますもんね。
ナム、ね、さんも車あります
か、ね、うん、そうだからどうしても車持ってきたくって、うん、だから東京引っ越してきましたって今言ってたけど、実際住む場所は東京ではないから、うん、そうそうそう、
千葉、ね、ネズミがいるところですよね。
ネズミの辺に
千葉
そうそうそう、うん、だからもう車なきゃね、もうちょい、
うん、まあね、自由にね、
そうそうそう、うん、
ネズミがいるとこは車ないと生きていけませんよ
ね、うん、そうね、う
ん、まあ東京の方に行くんだったらあんま関係ないけど、うんうん、あの房総半島下の方に行こうとしたら車がないと死にますから。
そうね、
僕みたいになっちゃいますからアクアラインがないと何もできないっていう。
若者はみんな車乗ってますからね、千葉、うん、だったらね、うん、どうですか東京の道がどうですか走って。
いやー、なんだろうね、うん、あの名古屋の道の良さっていうのは本当再確認したというか。
名古屋道広いですからね、
5車線片道とかあったりするでしょ、
うん、5車線、うん、まあ5車線というか4車線、うん、
4車線とか、うん、
3車線は当たり前、
当たり前、
どこ昔もアウトバーンみたいですから、ね、
アウトバーン
名古屋遅く走ってたら捕まるんですよね
捕まる捕まる、うん、あの捕まるというかなんかすごいバッシングを受ける、うんうん、
いやクラフトワークもびっくり、ね、うん、
なんだろうね、道がまっすぐ、
うん
うん
う
ん、名古屋は、
ね、
うん、東京がぐちゃぐちゃですからね、
ぐちゃぐちゃ、
そうね、うん、あれがなんかもうストレスがもう、うん、なんだろう、かなり溜まるというか、
うんうん、高速道路はもう乗られました。
乗った全然高速じゃねえじゃんって、うん、
でしょうね
首都高ですよ、首都高でしょ、
うん、あれも曲がりくなってますからね、
あれはね、ぐにゃぐにゃですから、ね、
あれ慣れない人に乗ったら3日ぐらい出れないってこととかありますか。
あります
よ、出口分かんない
そのまま白骨化
する衰弱
チェンジする
運転しながら衰弱して腹が減って
動いてった
動きながら
走りっぱなしで
腹が減って衰弱し孤独死
サービスエリアぐらい入れよそんな人は車乗っちゃダメだ
途中で気づけよって、
ね、気づけた話
ですよね。でもあれですよね、車の中でこう電話だけでこう仕事できるような人とかいるじゃないですか、例えば あれをこっちに回せとか、
はいはいはい、
いくら突っ込めとか、ね、そういう人がこう首都高をぐるぐる回りながらサービスエリアで飯を食いつつこう仕事をしてれば
それ何でも回せる
ずっと首都高で暮らせるわけですよね
回る意味ないじゃんそれ
あれかね、海遊魚みたいな感じ
俳優業みたいな。
止まっちゃうと
駐車場
で死んじゃうから。
首都高から出て、俺これ10年くらい首都高から出てねえよ。首都高いるだけで暮らせんだもん。飯もあるしさ、寝るしさ、風呂もあるしさ、トイレも行けるし、
屋根もあるし。
最近はね、あのサービスエリアもね、あの設備がいい
から、ね、すごいのがありますからね。温泉付きのサービスエリアとかありますからね。
首都高にはないけど。
首都高にはさすがにないけど。
首都高の温泉だったらすごい。
すごいね。
サービスエリア。
まあ儲かりますよ。首都高でもシャワーぐらいねえかな。
ないない、
シャワーないか。じゃあさすがにちょっと風呂は無理か。
コンビニまでは限界だね。
ああ、まあ。コンビニでミネラルウォーター買って体を洗う。
そうそうそう。
トイレで洗う。
トイレで
洗う。いやー、首都高はね、まあ、僕もう一個ポッドキャストやってるんですけど、はいはい、まあ、そっちはよく首都高で撮るんですよ。
はいはい、
首都高の PA で、うん、あの録音するんですけど、うん、まあ、そこに横にコンビニがあって、うん、もうなんかもう若者顔であの、うん、テーブル座って、うん、はいそれではちょ
っと。どういう団体なんだろうなって。
どう思ってんのかな周り。
ドライビングプレジャー、
ドライビングプレジャー、バブルビーポリオンだなとかね、何しとこう、
プレジャーだ、何だろう逆って
言ってんのって感じでねやってますけどね、
首都高でやる撮ってるラジオもあるっていうこと
で、撮ってるラジオもあるっていうことです、うん、はい。
また来たみたいな風に思われてる
んだけど、そんなに顔を知られてはいないと思いますけどね。
ほらほらみたいな、
ほらほらあの人また来た
よ、また来た
よ、またなんか喋ってるのがやった、またなんかレコーダー回してますよねえ、うん、いやでも面白いですね、うん、このこれからまた新しい、
そう ねだからなんか、うん、
人生が、
うん、面白いこといろいろできたらなと
ね、うん、名古屋のナブさんがね、もう東京のナブさんに、そうそう、
いやだからあれだよね、だからみんななんか、うん、名古屋のサブカル王とか誰か言ってたけど、うん、もうねそんなこと言わなくていいよと、うん、本当に、
だから俺は東京のど真ん中だよ、
東京のど真ん中だよ東京のサブカル王って言ったり、うん、
東京のサブカル王
東京のサブカル王
ビレッジヴァンガードの王と俺に聞いてくれって
名古屋なん
だね、ビレッジヴァンガードの王と
名古屋、名古屋、
もともと名古屋、
名古屋、
いや僕あの
逃げられない
って、ビレッジヴァンガードの本店で育ったからね、
本店育った、
もう本当にサブカル生まれとサブカル育ち
本店の倉庫で
サブカルのやつは大体友達
馬小屋で生まれたみたいなもんです、
本店の倉庫で、
本店の倉庫で
本店の倉庫みたいな、うん、倉庫みたいな本店があるのね、
倉庫みたいな本店、
そうそう、でそこであのクラブミュージックを知った
んだ、
うん、
クラブミュージックはそこで知ったんですか、
そうそうそう、
なんか何があったんですか、
当時あるよ、だからリミックスとか、
う
ん、ラウドとかが、
ああそういうサブカルな音楽だし、
電気グルーヴを子守唄に、
電気グルーヴの子守唄、
電気グルーヴを子守唄で育ったわけですね、
うん、そうそうそう、なんだっけ、あのクラブミュージックの文化史って、うん、
はいはいはいはい、
あったじゃないですか、
ありましたね、
あれとかを
テクノボンとか、
うん、テクノボンはそのもうちょい後だね、
もっと後か、
うん、もっと前、ナードコアの歴史とかもじゃ見てるわけですね、
いやいやいや、
もっと後だよ、
もっと後か、それさらに後か、
99年とか、
うん
うん、
そうそう、
90年代前半のことですよね、
92年とか、
うん、92年、
うんうんうん、じゃいけないルージュマジックとかね、
それもう全然前
ね、80年代
前半ですよ、
時代が分かんない
あれですよね、そこのサンクスギビングのレーベルのね、
はいはい、
ゲドスライムさんって、
そうそうそう、
ビレッジヴァンガードの
昔働いて
た、働いてたんですよね、
そうそうそう、
ビレバンド働いてる方いいですね、
多いですね、
でもうなんか、うん、今ビレッジヴァンガードって割とだからどこ行っても同じような、
みたいですね、
店舗形態だったけど、そこの本店だけは本当狂ってて、その、まあ、ゲドスライムを大表に、うんうん、もうやりたい放題だ、
やりたい放題、
うん、どこのチェーンって言ってもそういう店一軒ありますよね、
そうそうそうそう、
小田原全部そうでしたけど
小田原全部そうです、うんうん、やりたい放題、
やりたい放題、あげくり独立するって、
あげくり独立、
なんか巨大ななんかザ・ブルーハーブコーナーができてて、
う
ん、なんかやるしかねえんだとか、それでなんか手書きでバーって書いてでもすごいなんか展開してて、
うん、
みたいな、そういう変なお店、
やり放題、
やりたい放題、
やりたい放題、なるほど、ゲドスライムの方とはあれですね、うん、テクノロジーも働いてましたね、
あーバイトで、
うん、
へ
ー、1ヶ月ぐらいでやめちゃうから確か
に短い、
意外と多いなと、
なるほどね、もうじゃあこっちのビレバン行きました、
あまだ行ってない
じゃないですか、
じゃあビレバン巡りも
しないと、そうですね、市川から一番近いビレバンってどこですかね
どうでしょうね、今でも最近ショッピングモールに入ってますよ ね、うん、イオンとかの中に入ってますもんね、そう
そ
う、
入ってる入ってる、
うん、
うん、
もうだからあのお盆にね滋賀県の、ね、実家に帰ったんですけど、
はいはい、
あの 滋賀にももう 3,4 軒ありますもんね、
ビレバンありますか、
ありますよ、イオンの中とパルコの中にありますよ、
琵琶湖、
琵琶湖
振り絞って出た滋賀の知識が琵琶湖、
滋賀は琵琶湖だと思ってます。
総面積のうち9割ぐらいは琵琶湖じゃない
か。9割ですよ。 97% が琵琶湖、
97% が琵琶湖で、残りの 3% のヘリみたいなところに住んでますから
、ね、98% が97%が琵琶湖で、うんうん、2% が山ですからね。
1% しかないんで、
1% しかない、ね、
みんな水上生活ですか。水上生活夢がありますね。
土地はないからね、もう琵琶湖みたいです。琵琶湖を全部ね埋めればいいんですよ。暗渠にして、琵琶湖暗渠にしてその上にマンション建てばいいんですよ。
そうするとあれですね、夏になると京都が光りますね。
琵琶湖暗渠から。琵琶湖凍ったらどうなるんだろうね。あのなんかロシアとかの湖とかでなんか氷、全面氷でそこにボンと穴開けてなんか魚釣りしてるやつもいるじゃないですか。グリーンランドとか、
琵琶湖でも凍ったらあれですね、大津から南草津とか行きやすくなりますよね。大津から南草津そうでもねえか。
スケートで行きますからね、あの片方のね、片田とかからね、森山までこうスケートで
森山、そうだ森山だね、
行きますよね。
行きますね。
あれ何、その氷の上を渡って、氷の上を渡って行き来する、
通勤するっていう、
ものすごいやりやすいですよね。琵琶湖ね、
まあ、バブルビーの、いずれそ う,、は
い、
そうしたいと、野望ですね。
いずれそうしたい、そうしたいですね。いや、その、いや、全然関係ないですけどね、その、実家帰った時に、ちょっと車でドライブしたんですけども、竜王っていうところがあるんですよ。
竜王、はい、地名ですか。
地名ですね、東の方なんですけど、竜王っていうところに、ダイハツの工場があってですね、竜王工場っていうのがあって、で、なんか街全体でね、ダイハツを応援してるんですよ。
あで、あそこで、ね、東京で日野みたいな感じですね。
日野みたいな感じ、
トヨタみたいな、
トヨタみたいな感じ、企業城下町なんですよ、で普通にね道を走ってたら、こうでっかい縦看板が田んぼの真ん中に立ってて、みんなで乗ろうダイハツの車って書いてる縦看板があるんです
ね。その地域でやっぱダイハツ以外に乗ると村八分になりますかね。
なりますね。実際ダイハツの車が多かったですね。
本当かどうか知らないけど、あれでしょ、トヨタの人はトヨタの車乗らないと雇ってもらえないでしょ。
そうなんですか。車うるさいみたいですね。
まあ、僕はいろいろ市場行くじゃないですか。車の市場にね、はいはい、いろんなディーラー行くんですけど、あの前なんかマツダに行った時に、あの喋った営業マンが、僕、ま、あのマツダに行った時ちょっとレガシーをディスったことがあるんですよ。レガシーはちょっとあのハンドリングがあれですよねとか、なんか知ったふりしてディスったことあるんですけど、そしたらその営業マンが、私実はレガシー乗ってましてちょっと、
マツダみたいな、
まさか乗ってないと思ったのにディス、あすいません
とそういう時はドントウォーリーでいいんですよ。
ドントウォーリーなんだっけそれ、ドントウォーリ
ーあのえなんだデイオブの打ち上げで、外人がアメリカ人がいるのにアメリカのことディスり始めて、私はアメリカ人なんだけどって言われた時に、Don't worry!
Don't worry!
お前が言ってんだ、
お前が言ってんだ、Don't worry! って言うべきですね、まあそういうのもあり。じゃあ名古屋といえばね、あのアジセン、ミセンとか、
ミセンね、
ミセンディスられたらやっぱりちょっとカチンときますよね。
いやどうなのそんなことはないと思うけど
店はいいんですか。
店ね、
どうなんだろう。でも、あの俺滋賀県で、滋賀のものなんかディスられてカチンとくることあるかな。
滋賀のものなんてなんかある。
それが
滋賀のものなんかある
いっぱいあるだ。
琵琶湖どうなのって
言われて、琵琶湖ディスられたらカチンとくるかな。
そう
琵琶湖クソ汚ねえよな、
ちょっと嫌だよね。
あそう
名古屋なんかあるんじゃないですか。
名古屋
シャチホコ汚ねえない
やまあでもそう言われてもまあそうかなとか、
ウイローまずいわって
とりあえずなんかよく味噌って言われるけど、
あ味噌ですね、赤味噌、
海屋とかダギャーとか言われたらそんなこと言わねえよみたいな思わない。
いやそれは言うでしょ。
あ言うんだそれ言うの、
ダギャーは言うんですか。
あ僕は割と言う方、
うっそ
言う方だがや、
言う方だがや、
だがや、
だがや、あ僕ら相手だから言わない、
あ
名古屋の人
だ、あでも僕、
ね、名古屋人同士だと
言うの。いや名古屋人どうだろう。僕は割と意図的に言うかもしれない。
意図的に言うんですか。
あのブランキー・ジェット・シティの、
あはいはい、あの方もそうですね。
そうそうみたい、あの習って
だが
や、ミャーは
ミャーね、なんか
ミャ
ー、あの年配の方にでは結構こういう人もいたような気もしなくもないけど、やっとかめとか、
やっとかめ、
やっとかめって何、
あやっとかめ、分からない
やっとかめ、なんか聞いたことあるけど意味が分からない、
なんだ
ろう、なんだろうその語感、やっとかめ、
あのそういう方言が
どういう意味なんですか、やっとかめ、
そういう標準語に合わせるとどうなんですかね。
ご苦労様とか、
そんな意味なの、
やっとかめ、
こんにちはとか、いや
こんにちは
挨拶 まずどういうシチュエーションで使うんですか。
いや使ったことないけど、なんだろうね、
使うとしたら、
うん、
ウェルカムとかハローみたいな感じ
に近いのかな。
へ
え、昔小さい頃テレビで、うん、やっとかメイトって番組やってたの。
何、うん、ですかね、やっとかめ、
分かんない、
やっとかめ、分かんないですね、
うん、
やっとけよみたいなと分かるけどね、意味はね。
あとやっとど、やっとがなん、やっとどうにかなったみたいな、やっと、うん、やっとかめみたいな、
やっとかめ、
うん、やっとかないといけないねみたいな、
やっとかないと、
うん、やっとかないと、
やっとかないと、
エンジョイしろ、やっとかないと、その場にいないのに、
エンジョイしてる
やっとかめか、分かんねえな、
やっとかめな、
うん、
へ
え、やっとかめ、どうにかこうにかなったみたいな。
今エイジさんが、
お、
今80日目、
あ、そうだ、久しぶりだ、
80日目のことやっとかめって言って、うん、それを久しぶりの代わりとして、
うん、
やっとかめって使う
ん、うん、いや、うん、俺は使わないけど、
使わないけど、
俺は使わないけど、
ちょっとじゃあこれから、これから使ってい
きたい、使っていきたいですね、
ね、やっとかめ、
あれですね、離婚したかみさんとかと、うん、こう80日ぶりぐらいに顔をどうしても合わせなくて いけない時があるんですよ、
そ
うい う関係とか、
はいはいはい、
その時にこう喫茶店でこうなんかうつうつとした気持ちで旦那が待ってると、うん、こうハイヒールの音カツンカツンと鳴らしながらかみさんが来て、はいはい、やっとかめ
そんな安入りなんだって安入りだな、
そういうことですよね、うん、多分、うん、
そういうことです、
ね、安入りな感じ、
安入りな感じ、なるほどな、
うん、
まあ ねでもこれ
面白いですね、
これから徐々にでも、うん、その違う土地に、まあ、僕こっち住んで13年ですけど、うんうん、
はい、
今まで気にしなかった、うん、あの地元って出身地のことみたいな、
はいはいはい、
の徐々に、うん、なんかこう気づくように透明になって、うん、気づくことがあるかもしれないですよ、
う
ん、
そうね、
うん、
確かにね、
うん、東京の文化、
うん
うん、我々普通と思ってることが地方から見たら、うんうん、頭おかしいんじゃないかっていうこといっぱいあるみたいですから、
まあ、東京もあるし、まあ、地方もあるよ、うん、それは
逆に、ね、
東京から見て僕はその、うん、滋賀、あれ何やってるの滋賀みたいなもっとあるだろうし、うん、名古屋もあるかもしれない、
うんうん、
確かにあの味噌汁がほら、うん、定食屋とか行くとさ、
うん、
絶対白味噌じゃん、
はいはいはい、
うん、まあ、
ね、東京は
大体白味噌、
う
ん、
白味噌ですね、
まあ、普通の味噌、
うん、そうですね、
普通赤だがやと、
赤だがや赤味噌やっとかめ、
本当にもう名古屋だけなんですよ
見たよ本当に、ね、
う
ん、
本当にもう、
うん、こっちをわざと赤だしって
赤だしって言いますからね、
うん、天ぷら屋さんとかは赤だし多いですよね、はいはいはい、赤だし、
うん、
赤だしって書いてある、
うん、あともうとんかつ屋だともうちゃんと味噌カツがあるとこでようやく出てくるから、
う
ん、
そうですね、
うん、普通のとんかつ屋出てこない、
うんうん、
今日はあのオリシも、うん、ナブさんの T シャツが完全に赤味噌色ですから、
名古屋レベゼン、うん、
いやいや、これはあのバイナルセブンの
バイナルセブン、バイナルセブンレコーズの T シャツが意図したのかしてないのか完全に赤味噌色です、
赤味噌色か米田コーヒーで朝食べるあの小豆
色、
小豆
色
パンのね、小豆の
小倉、うん、トースト、
ね、小倉トースト、うん、あれですね、
はい、名古屋っていうのはやっぱこういう色なんですね
大雑把ですね名古屋感
それはまあね、俺らも名古屋そんな行ってないから
行ってないからね
パッと浮かぶのがやっぱウイローとか、
うん
うん、キシメンとか、うん、そういえばあれですね、ナブさんと最初に会った時に、うん、会話のこう糸口を見つけようとキシメンとかどんくらい食いますかとか聞いたら、うん、いや食わないですって言われて
食わない、
そんなに食べない、
うん、
ああそうですか、
うん
うん、エビフライはたまにとか、うん
ああでもそうな、え、名古屋のもので一番食べたものって、うん、何があるんですか、
一番食べたもの、
うん、
何だろう、
いろいろありますね、ウイローとか赤身さん抜きに
してます、普通に居酒屋でフライボーとか、うん、山ちゃんとかは、
うん、あれは普通、
普通ですよね、
うん、手羽先は普通、
手羽先普通ですよね、
うん、
店も普通に、
店もね、
店、あとスガキ屋、
ああだからスガキ屋は小さい頃は、
小さい頃
あの何だろう、だから親に連れられてそういう、うん、何だろう、ユニーとか行くじゃん、
ユニー、大曽根
大曽根ユニー、うん、大曽根ユニー、
あれ1号店ですからね、
子供の頃、うん、マクドナルドとスガキ屋だとどっちが多かったですか、連れてかれる頻度、
僕はね、なんかね、マクドナルドはね食べさせてもらえなかった、
あ
で、スガキ屋はもうあの食べたね、よく、
うん、
確かにな
んですかね、まあ、多分関東で当てはまるもんがないと思うんですけど、うん、まあ、マックみたいな感覚で、うん、家族で気軽に行くような
ラーメンですよね、
うん、う
ん、なんだろう、あれはなんだ、食事じゃないからね、スガ
キ屋はね、
おやつですね、
うん、
まあ、スガキ屋ってソフトクリームとラーメンですよね、
そうそうそうそう、
基本はね、
うん、
僕もだから地元の駅にあったんですよ、
う
ん、昔、今も残っちゃったけど、うん、平和堂っていうね、うん、滋賀県一円にね、あの駅の周りは必ずある、うん、百貨店があって、でこう平和堂っていうのはこう琵琶湖の周りにね、湖西線と、うん、あの北陸本線と東海道線でこう、うん、まあ、線路がつながってるじゃないですか、
はいはい、
必ずどの駅にもある、
うん、
あ、なるほど。じゃあ平和堂を線で結ぶと琵琶湖の形になるわけ、う
ん、円になるんですよ。点と線ですよ。
なるほど。
まともと成長
平和堂を全部結ぶとドクルになるです。
ドクルになる。これ平和堂が琵琶湖ネックレス計画っていう、こう出展してる琵琶湖の周り
を。あ、本当そういう、
もうそういう、もう計画なんですね。
計画がありまして、でそこのね、僕は地元石山ってとこなんですけど、うん、でそこにあのもう数学屋が入ってましたですね、はいはい、うん、もう今も撤退しちゃったんですけど、あの子供の頃は食べてましたね、結構そこで。
いや食べるよね、
食べる、
確かに。
逆にちょっと僕みたいなの、うん、あんまりこうどこな、僕はまあ生まれ東京なんですけども、うん、10歳ぐらいでも千葉に行って、はい、まあ、あの自分のふるさとってのは用がないんですよ、うんうん、だからそういうお話がないのは、うん、あれ、うん、こっちから見てやっぱ羨ましいなと思いますね。
まあ、そう共通話題とか、
いわゆるソウルフードですね。
ソウルフード、
ね、ソウルフードがないっ
ていう、ない、うん、なるほどな。ソウルフードを見つけるたびに出ますよね、そういう人は。
出ますよね、いまだに見つかりませんけども。
それは見つからへんよね、うん、
やっぱね、大人になってからソウルフードは見つかりませんから、うん、
それはある意味、うん、いいのかも。だって、うん、ずっと、まあ、名古屋は、名古屋に多分50年ぐらいいたら、うん、もう名古屋以外の土地の食べ物をうまいと思っても、うん、やっぱり名古屋の方が落ち着くギャーとか、うん、
いいかげんだね。落ち着くみゃー、
落ち着くみゃーみたいな、
落ち着くだがや
いう大人になる、なりますから、うん、
かもね、うんうん、
そうですよ、
確かにね、
うん、いやでも分かりますよ、まだ3日目ですからね。
そうね、
うん、これから1ヶ月2ヶ月経ってくうちにね、うん、名古屋恋しい、赤味噌恋しいになりますから
味噌煮込み、味噌煮込み分が足りなくってね、うん、ちょっと発狂するかもしれない、ね、
ところが大体東京には店あるんですよね。
いや本当ね、びっくりしたね、うん、
意外とね、
うん、世界の山ちゃんもそこら中にありますしね。
いや引っ越してきて何、うん、なんかこう、あ、米だとココイチのない土地かとか思ってメランコリーな気分になってて、
なってた
のに、ね、ネットで調べたらもう何、徒歩5分圏内に両方ともあったっていうね。
安心ですねこれで。
ココイチはもう結構前からもそこら中になりますし、うんうん、米だも最近ガー増えてますからね。
米だね。
じゃああれだね、ミセン来てほしいね。
ミセンもうそろそろ来るじゃないですかね。あとマウンテンね。
マウンテンは来なくていい。
山が動いた。
マウンテン1軒しかないだろ。
1軒しかない、
あそこしかないですよ、ね、
あのあそこの店長しかできないですから、
ね、うん、あそこしかできないですよ、マウンテン、う
ん、アボカドパスタ頼んでんのに、うん、アロエパスタが来て500円でから食ってくれませんかってわけわかんないね。
言
われてましたね。
マウンテン、名古屋ってあのきしめんはまあ、うん、あるとして、うどんそばの文化としては関西寄りなんですかね、
うん、え、そば、あ、じゃない、うどん、
うどん、
うどん、
うどんで、
あの、だしは、だし、
醤油っぽくないですか。
あ、でもね、あ、醤油っぽいのもあるし、うん、あの透明っぽいのもあるし、
中間ぐらいなん
ですね、混ざってるんですね、うん、
へえ、
まあ、あのそば文化圏では確実にはない、
ない、ない、うん、なるほど。
あ、だからあれ関東圏によくある立ちそば屋みたいなってほとんどない
もん、う
ん
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。
そうそうそう、だから関東の人とそばの話すると、うん、噛み合わないよね。
あ、うん、合わないでしょうね。
だから
文化がないもんだって、
うん、なんか僕の中でそばったら、うん、もうちょいハイエンドな食べ物だ、
うん、あ、繊維クラスのようなちゃんとしたところで食べるようなね。
そうそうそう、
なんかまあこっちでいう天ぷらみたいな、
うんうんうん、
天ぷら屋さんみたいな
1500円とかで天ざるみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
そうですよね。俺も関西、うん、まあ、滋賀なんて当然そば文化じゃないんで、うんうん、まあそばって高級なそば屋はありますけど、うんうん、駅にあるような立ち食いは絶対うどんなんですよ。
そうそうそうそう、う
ん、ああ、そうだそうだね、
うどんなんで、うん、でこっちの駅のあんには大体そばじゃないですか、
うんうんうん、
そこが違いましたね。
確かに ね
箱根そばとか、
うん、味
なんかね、いろいろありますけど、
うん、
そう、その類のものが本当にない。
あ、うん、きしめんですよね。
なんだろう、駅の、うん、そう、立ち食いのとことかも、うん、きしめ
ん
だもんね。
うどんがきしめんです、
うん、
ですね、
うん、
たこ焼きはどうですか。
たこ焼きはどうだろう、
ソウルフード的な位置にはない。
あ、まあたこ焼きは結構あるけど、
うん
うん、
あんまり名古屋のものって感じではないです。
いや全くね、
うん、滋賀はたこ焼きが多いですね。
うん、そうかな。
あ、そうでもない。
そうでもないよ。
俺がたまたまいた県内がたこ焼きが多かっただけかな。
関西圏は多いと思うんだけど、うん、たこ焼きは全体的に京都だっていっぱいあるし、うん、兵庫にもいっぱいあるんで、ナチュラルに多いんであって、うん、でもそんな大阪みたいに、うん、あの名物、なんか名物な店とか、うん、っていうわけじゃないです。
なるほど、うん、そこまでこう根付いてないっていう、う
ん、根付いてるけど、
根付いてるけど、なんだろう、こう
大阪はわざわざ食べに行くじゃないですか、
うん、
滋賀はあの近いから食べるぐらいな感じ、
うん、あるから。
そうそうそう、うん、まあ、京都もそうですよ、
うん、
あの前滋賀の安の方で働いた時にですね、うん、はい、工場の近くに ラーメン屋があって、うん、よくお昼に利用したんですけど、うん、そこがなぜか廃業して、うん、たこ焼きになったんですよ、うん、意味がわからないですよ、うん、だから足がもう関西なんだなと思って、関西ですね、うん、
名古屋は多いのはあれだ、喫茶店が多い、
あ
非常に多い、
ね、うんうん、あれ何なんですかね、
何なんだろうね、確かに、ね、あんまりだから意識したことなかった、
競争になったって話ですね、モーニングのいっぱいつけるの
もあるし、なんかその、うん、ランチのしっかりしてる喫茶店みたいなのが非常に多い、
何ですかね、
あの文化は謎
ですね、500円とかそのぐらいでかなりのちゃんとした量の、うん、
プレートみたいなのが出て
る、ね、そうそうそうそう、あれはね確かにな
んかこうハンバーグとスパゲッティが一緒に乗ったようなやつとか、
あの唐揚げ定食、
ね、唐揚げ定食とか、
食堂とかを作るんだったら喫茶店作ろうぜって感じだったんですかね、
喫茶店が独自の文化を遂げていったんじゃない、逆に
そうね、
うん、うん、喫茶店がもう食堂 の、 その役割を担う感じになって、なんででも喫茶店なんですかね、
ね、
不思議、確かにあれは不思議だね、
コーヒーの産地でもないですし、ね、
だ米田コーヒーもその系譜ですよね、
そうそうそうそうそう、
一応喫茶店なのに、うん、あそこも結構肉出しますもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、あの米田とあとなんだろう、コンパルっていう老舗の喫茶店があって、うん、
はいはいはい、
あの辺がだから名古屋の喫茶店の、
うん、
なんだろう、デファクトスタンダードではないかとは思うんだけど、
あの辺がスタンダードってことは、うん、そのモーニングにいろいろごちゃごちゃついてくるっていうのは割と邪道なんですか、
邪道っていうか俺見たことないよそれ、よくさ、
そうそうそう、
あのなんか他のところからこう名古屋 に、うん、
テレビとかでよくやってますよね、
遠征に来たりとかする人に、うん、名古屋って喫茶店のモーニングがすごいんでしょって言って、
う
ん、
で、みんな言うね、
でだから泊まってくから朝食べたいんだけどって言われるけど、うんうん、とりあえず僕のなんだろう、その食のボキャブラリーの中にそれはない、うんうんうん、
現に我々も探してみたところ、うん、パンの食い放題ぐらいしかなかったです
よ、ね、
うん、
うん、で遠慮さんがっかりしましたからね、
うんうん、なんだよないじゃん、これ楽しみに来たのにもう帰るよ
言ってましたからね、
ちょっと調べたところによると、うん、名古屋というよりか名古屋の北の辺にある一宮ってところで、うん、
あ、はい、
そういう競争が行われた、
うん、っていうようなのをなんか読んだことあるけど、
うん、それを名古屋の文化としてテレビは紹介してしまったと、
一宮は名古屋じゃないですもんね、うん、一宮市ですもんね、
まあまあ多分あの、うん、だから
名古屋県内ってことですかね、
なんだ東京ディズニーランドみたいなもんで、
あ、
うん、浦安だろ
う、近くにあったら全部名古屋って言っちゃう、う
ん、あの他の人、うん、地方の人からどこに住んでんって言われたら、いや名古屋でっていう、いうタイプの土地だよね、
いやでも浦安だろ多分東京だって言いませんよ
まあ大体その辺みたいな感じ、うん、
まあまあまあ、まあ、うん、東京っぽいところ
そうそうそうそう、そういうに近い、
うん、うん、まあ、大和市に住んでても横浜っていうみたいな、
ね、大和市はそうですね、
神奈川県とかそうですね、うん、厚木でも横浜って言って、
保土ヶ谷だって横浜なんですか、
保土ヶ谷横浜ですよ、
保土ヶ谷横浜ですよ
あれ市じゃないよあれは、
保土ヶ谷バカにするんじゃないあんな奥にあるからって
あれは多分住宅地です、
はい、
まあだから逆にだから紹介してほしいね、そのなんか、
うん、そういうことがあったらね、行ってみたいんです
よね、行ってみたい、なんかね、一軒一宮で調べて行きたいなと思ったら、うん、トランポリンと喫茶店が一緒になってる、
トランポリン、
トランポリン、
トランポリン
飛べんの、
あのトランポリンですよね、ピョンピョンの、
なんでなんでそれ意味わかんないですね、
うん、意味わからないでしょトランポリン喫茶、
トランポリン喫茶
浮かんでる絵は、うん、あれコーヒーを持ったままトランポリン乗っかってあちゃちゃちゃしか浮かばないです
いや多分ねコーヒー飲んで、うん、あちょっと今日飛んでみるかみたいな感じで飛ぶんじゃないかな、
ダツバみたいな感じ
で液体が胃の中に入ってんのにポヨンポヨンこの
ゲロまぐれですよ、
うえってなりますよね
それからなんかトランポリンと飛び、なんかひとしきり飛び終わった後に、うん、じゃあアイスコーヒーお願いみたいなそういうお店なんじゃないかなと思うけど、
モーニングのセットに入ってるの面白いですよね、
ああ、あるかもしれない、
トーストゆで卵トランポリ ン,
ン, ポリン
サラリーマンとかがこう 昼時にこうサボりに来て、
う
ん、こうスーツ姿であっちーって言いながら、
うん、まあ、こうやってあのネクタイ緩めながらね、
トランポリンまたピョーンピョーンさ、うん、ネクタイパンパンと言って、うん、
バシバシ
顔に当たって、
でそれあの取引先に電話しながら、うん、もしもし、いながら飛び続けるっていうね、
うん、そうそうそういうなんか
もしもしもしもしピョンピョン
で電話と人がバラバラで
当たるバラバラ、そうそうそう、
もしもしもしもし
ピョンピョン
ファンタジーだね、
ファンタジーだね、ファンタジーですね、
おそらくでもそのファンタジーはですね、うん、多分天守の悪取りなんですよ学生時代トランポリンで鳴らして、
あ、
俺トランポリン好きだから自分のところでやろうかなって金取れねえからっていう、
そういうことですよ ね
家族のね反対を押し切ってね、まあ、お父さんやめてよとか言われ
る、ね、うん、こういうのがテレビ取材来んだよってあんまり来たんでしょうね、多分
一回に一回1、2回来たからいいものの、そこから10年続ける
から、うん、もうダメだって、
もうやめられないっていう、うん、なるほど、行ってみたいですね、
行ってみたいですね、うん、トランポリンに、
トランポリン、
普通のトランポリン行ってみたいよ、モーニングどころ行ってみたいです、
まあ、それも行ってみたいです、
うんうん、
はい、 で、このことで曲をいきたいんですけども、はい、ナムさん実は、はい、コンピレーションを企画されて、はい、出されたということで、はい、この、 コンピレーションについてのお話を伺いたいと思うんですけども、
はいはい、
ジュークフットワークっていうね、はい、ゲットミュージックのジャンルがありますよね、
はいはい、
そのコンピレーションということで、これはどのような内容なんでしょう。
まあ、いわゆるシカゴ、うん、本ちゃんのジュークってわけではないような、
はい、
で、まあ、なんだ、それそのまま僕がやらがやってもあれだなと思ったんで、うん、まあまあ、なんかと組み合わせようって話になって、まあ、なんだろう、レイブっぽい曲、
うん、
ジュークを作ろうかなみたいなんで、みんなにそういう感じのコンセプトでやるからお願いしますみたいな、
うんうん
うん、あと、なんだろう、そういう海外の、
うん、
何、まあ、今いい時代で、うん、サウンドクラウドをこう漁れば、まあ、いくらでも曲で作ってるやつが出てくるので、
はいはい、ね、
でそれでそのなんかコンセプトに合いそうな曲を作ってるような人とか見つけて、
うん
うん、こういうなんだコンセプトの CD を作りたいので、
うん、
この曲ちょうだいって言って、
へ、
うん、みたいな感じで、まあ、いろいろといろんな人にお願いして、
うんうん、
曲を集めて作ったというコ
コンセプトで
、
はい、
うん、
これからリスナーはジュークという音楽がどんな音楽かちょっとまだ、
そうですね、
おそらくわからないと思うんで、うん、ちょっと簡単に説明していただくとどんな感じでしょうかね。
あのね、そのシカゴの、うん、黒人のコミュニティで、
はい、
踊られてるダンスがある、フットワークって言われてるダンスが、
はい、
で、まあ、その時 そのバックグラウンドでかかってる、うん、曲がジュークって、
ジューク、もともとはどこから派生してきた音楽なんでしょう。
そうだね、シカゴハウスの、
ね、シカゴハウス
の、シカゴハウスの発展系、
うん
うん、でシカゴハウスからそれがなんか高速化した、うん、ゲットテックとか、
うん、
ああいうのがあってそこに接続されてるんだ、
なるほど、
だと思う、
うん
う
ん、
今もうシカゴで一番流行ってる感じの、
どうなんだろうね、そこの向こうのリサーチとかはまだちょっと僕、
うん、
勉強不足なんで何とも言えないんですけど、うん、
まあ、かなり新しめの音楽ではある、
新しいですね、
うん、とは思う、
うん、
最近でもよく聞きますね、
ジュークでよく聞きますね、
そうそうそう、
ドミューンでも特集されたかな、
されましたか、
そうそうそうそう、
まあ、今回初めてジュークっていうものに触れる方はちょうどいい機会だと思うんで、はい、まずそのコンピレーションから1曲、
あ、コンピレーションタイトルから、
あ、タイトルからですね、
はいはい、あ、そうね、タイトル言ってなかった、
はい、
まあ、フットワークオンハードハードハード、
フットワークオンハードハード
ハードハード、どっから聞いたことあります、
そうそう、なんか聞いた
昔エイベックスから似たような名前
だった、知ってる人はニヤリという感じのね、
うんうん、
まあ、なんでもうタイトル化して冗談としか思えないタイトルね、
まあ、フットワークというかジューク自体そういうだから冗談っぽい部分が結構あったりする、
ね、そのまあまあ、ネタ話というかその、うん、ロッテルダムの初期の音源とかを聞いてて、
はい、
そのこれってジュークっぽいなっていうのを前から思ってたの、
悪ノリっぽい感じ
もあるし、
うん、
そのあとなんだろう、ざっくり感、
うん、あんまり凝ったことやってない、
そうそう、
これ勢いで面白いな
って、そうそうそうそう、うん、という感じとかもね、
うん、
まあまあ、うん、調べてみたらどうもだからあの辺のロッテルダムとかかなりやっぱりシカゴハウスに影響を受けている部分があるんではないかという
か、かもしれませんね、
なんかそうそう、
ファック DJ マードハウスっていう曲があったぐらいですからね、
そうそうそう、うん、どうも調べたらそのポール・エル・スタックっているじゃないですか、う
ん、はい、
とそのコンビを組んでやってたホーリーノイズってあったじゃないですか、
はい、ええ、
でそのホーリーノイズの片割れが実はシカゴの DJ だったという、
あ、そうなんですか、
そうそう、で、
あ、確かにホーリーノイズ初期の頃、うん、ハウスの曲みたいなのもリリースしてましたよね、
まあ、でも構造は似てますよね、うん、音色とかキックとか歪ましたりする
のは、そうそうそう、うん、でほとんど初期のホーリーノイズとか、まあ、うん、ロッテルダム のなんだろう、一番台っていうか、
はいはい
は
い、
わみたいなほとんどシカゴハウス
の、うんうん、あの頃はまだそんなにキックも歪んでませんでした、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
なるほどね、
う
ん、
そうそうそう、
じゃあ
そ
のロッテルダムとジュークは割と親戚みたいなところにあるかもしれない、
まあまあ勝手にね、
勝手にね、
うん、まあ多分そんな違うだろうっていう人もいるかもしれないけど、
まあ、まあでもその個人の感覚で共通語を見出したと、
そういうところではそのタイトルのちょっとお遊びっていうか、
そうそうそうそう、
そういう感じなんですね、
でその、うん、加藤新平という男が、
はい、
うん、今回の企画の片割れでもあるんですけど、
はい、
その加藤新平とインドフリスっていう、ね、
はい、
名古屋で活動してる、うん、トラックメーカーボルフォーとかで出したりとかしてる、
はいはい
はい、かなりおもろいやつがいて、うん、その二人が、まあ、ポーイングネタの、
うん、ポーイング、これ、うん、ロッテルダムの初期の頃の名曲ですね、
のジュークを作ったの、
うん、
でそれを聞いてこれは面白いと、でこの感じで、
うん、
みんなに頼んでやったらコンピレーション作れるじゃん、うん、
なるほどね
全部ポインポインみたいな感じですか
じゃあその中から1曲今日は、
はい
まずは聴いていただきましょう。
聴いていきたいと思いますけど何か、
どれにしようかな。
決めてないっていう
決めてなかった
全部流しましょうか320キロ
あじゃあせっかくなんで、まあ、僕のじゃあ作って、
はい、そうですね、
はい限界ラバーズで、
はい
円ドルユーロ
円ドルユーロ
はい、
はいはい、どうぞ。
まあ、日本人が作ったシカゴの KF のユーロマスターズのっていう、
ね、あそういうことか割と深いですね
なるほど、
まあ、まあ意味ないねちょっと、
うん、まあでもつながりますね、まあ、日本のシカゴと言われても名古屋ですから
日本シカゴ名古屋名古屋そうなのシカゴなの
なんかトヨタの方が日本のなんだろうデトロイトとか言われてた、
う
ん、
トヨタはそうですね車関係で
車
関係、
ね、日本のデトロイトはね日本人いっぱいありますからね
そりゃそうですよ日本のデトロイトですか
川崎でも言われるし、うん、四日市も言われるし、
うん、川崎もそうねデトロイト
だねデトロイト、うん、ていうか工業地帯みたいにみんなデトロイトしか言わないですもんね
そうです
ね工場だったデトロイトだ
デトロイト行ったこともないもんね、
まあ、シカゴは名古屋ということです
シカゴは名古屋いやいやいやシカゴはどこなんだろうね
シカゴどこだろうね
どこだろうな、
うん、どこだろうな
ああいう感じの文化がある街って日本にあんのかな。
しかもね、わかんないけど行ったことないですからね。うん、
あ、九州かも。福岡かも。
福岡っぽい。
ああ、
うん。なるほど。
なるほど。じゃあこのコンピレーション、コンピレーションは、はいはい、まあ、入手先はどこで買えそうな
ん、なんだろう、全国の有名レコード店、
有名レコード店
有名レコード店って、
タワーレコード、
HMV、 タワーレコード、 HMV、 HMV、
新生堂、
新生堂、ツタヤ、
うん、どこでも買えるはず、
どこでも買える、
渋谷楽器、
ふや楽器、
うん、これはね、形成、あれ新形成の五校っていうね、うん、とこにあるレコード屋ですあと渋谷グルービ
ー、渋谷グルービーね、
置いてない
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 わ、じゃあ後で下ろすように手続きを手続きできるはずなんで、
は
い、あの有名レコード店であれば、うん、有名レコード店、はい、大きめのとこであれば、
大きめのとこ
であ
るということは、アマゾンにもある、
アマゾンにもあります
、ね、アマゾンにあるってことは、多分ビレバンにも並んでるところはあります、
ね、かもしれない、
うん、
ビレバンはね扱ってないかもしれない、
ビレバンね結構ね、アマゾンにさえ流れてれば、うんうん、店のする特色によって、ね、置いたり置かなかったりなんで、
はいはい、
うん、お近くのだからビレバンで、うん、
まあ、
取り寄せて、
そうそう、うん、あの中、あの店頭になかったら、うん、言えば絶対に取り寄せてもらえる、う
ん、聞くと思います、
お、うん、じゃあ皆さん気になったら、うん、コンピをですねぜひ手に取って、うん、購入を、
購入をしてください、
ね、していただくと、
うん、
ね、
購入、
購入を
していただくと、あとあれですね、バンドキャンプのダウンロード版の方もあるので、
はい、あるんですか、
あの若干内容が違うので、
うん、
例えば CD 買って、
うん、
そっちに入ってないやつをダウンロード版で買うとか
も、うん、なるほど、そういうこともできるわけですね、
うん、バージョン違うんですね、
そうそう、
全曲歌入りとかあってるんですか
ね、ダウンロード版の方は、うん、佐伯さんとか佐伯清之助さんとか、
うん、
あ と、サタニックポルトカルトショップとか、
うん、
ペイズリーパークスとかあの辺が入ってたりとか、
うん、つまり CD 版には参加されてない、
そうそう、
あ、なるほど、
その代わり
また別の人たちがいるってことですね、
その代わりダウンロード版の方には、うん、ディスクエリオンが入ってないとか、
入ってないと、
あ、なるほど、
大人の事情でね、
大人の事情で、
大人の事情で、
なるほど、
うん、
そんなこともあると、
そうそうそう、う
ん、両方入手したらまあいい、
パーフェクトですね、
パーフェクトですね、うん、はい、うん、両方入手してトランポリンカフェまで行ったらもう、うん、満喫できる、
そうですね、コーヒーかぶりながらね、
コーヒーかぶりながら
ね、あ、違って言って、
いいと、
それが
いうことでしょうか、
うん、はい、それがジュークという、
それがジューク、
いやいや、そういう、はい
はい
はい
はい、そんなところで、
なところ今日はですね、はい、ゲストに限界ラバーズのナムさんをですね、
渡辺
さんをお待ちして、こっちに来てから3日目ということで、3
日目、
はい、これからどんどん東京ライブが待ってるんでしょうか、女はできるんでしょうか
、はい、1回目ということで、ナムさんは、ね、ナムさんは、まあ、限界ラバーズとして、
はい、
まあ、先ほど言いました通り、うん、スピードキングのねコンピレーションにも、はい、歴代で参加していただいておりまして、はい、今実はスピードキングはボリューム5というですね、
はい、準備中です、
ね、次回作を今、まあ、準備中です、まだまだかかりますけれども、
はい、
まあ、そちらでもまだナムさんの曲が、はい、新しい曲が、
新しい、ね、新しいけど出てくるんですよ、
入ると思いますよ、
はい、
いや、もう毎日、はい、毎日ベーベーベー
ベー
ベーベーベーベーベーベ
ー言わして、うん、はい、ということで、
はい、
じゃあ我々の告知の方もあれば、は
い、まずバブルビー何か、は
い、ですね、10月の6日土曜日、小田原城の、野外の広場の方で、ライブをします。はい、野外イベントだそうで、まあ、DJ とか出るのかな、ちょっとまだ詳細が分かんないんですけども、そこでバブルビーフィーチャリング炎上 G で、まあ、日中のイベントです、そこで、ライブをすることになりました。ちょっと先ですけども10月の6日土曜日、はい、皆さんはね、はい、ぜひちょっといらして、まあ、前で食べたりとかしたらいいんじゃないでしょうかね。
いいですね、野外イベント、
はい、野外イベントってなります。はい、
はいはい、そういうわけでミディの方の告知なんですけども、
はい、
10月28日、
うん、
この日は M3 なんですけども、
はい、
M3 の日になぜか、うん、昼イベでエクストリームハード VS ハッピージャックというイベントがあります、
はい、
どういうことですかねでこれ今気がついたんです、
はい
はい、ちょっと今揉めましたけども、話し合った結果、
はい、
僕は M3 の会場に毎回行ってるんですね。自分の、うん、シティも置かせてもらってるんで、
はいはいはい、
それを行ってですね、
うん、
そこ以外が終わり、うん、M3 が終わり、
うん、
4時ぐらいから、うん、渋谷に向かり、うん、結局ライブをやる羽目になってしまいました死んじゃうよ
かぶっちゃってますね。
かぶっちゃってるよ。あ、まあ、そういうわけでね、はい、10月28日は皆さん M3 出かけると思いますけども、
うん、
10月28日はまあまあ M3 行ってから CD いっぱい買って、
うん
うん、まあ、僕は何委託するか今のところ分かってませんけども、
はい、
CD を買って、
その
足で、
うん、
M3 は4時で終わりますから、
うん、
そこから渋谷に向かうとですね、
うん、
ちょうどエクストリームハード VS ハッピージャックが、
うん、
結構絶頂の頃、
うん、
ね、夕方の5時ぐらいですか、一番盛り上がってる頃です、
うん、
で9時までやっておりますので、
はいはい、
CD 買ってその後はレイブということで、
レイブ、
はい、
うん、
俺に付き合ってください。うわ今ドッキリしたわ。はい、そういうこともありました、
はい、もっと言うと実はその27日前日にエルカジ祭り、
はい、関係ないですよ。いやいや出ない出ない出ない出ない出ない何それちょっと今ドッキリを明かしたみたいな言い方です。実はミディさんもみたいな変な嫌なオーラが来たけど、
ね、まあ、今年のエルカジ祭り去年はね、
はい、
あの佐伯清之助さんが出たということですか。
町内会のお祭りでチンポチンポいう男がテロですね。
噂ですけども、
ですけどあれが出ますか。
なんちゃらユリオンが
ディスクなんとかが、
ディスクなんとか出るかもよという、
杉の矢が、
杉の
矢杉の矢だよね。
シゲルが、
シゲルが、はい、出るかもしれない。シゲルは親父の名前です
よ。親父の名前です、はい、という噂があります。まだ分かりませんが、
はい、
まあね、心得のある方は、
はい、
人日のね、エルカジ祭りに来て、
はい、
ホテルを取って、
はい、
で M3 に行ってから、はい、ハッピージャックに行くと。
気違いだ。
完璧に楽しめるんじゃないかな。
めちゃくちゃだ。
めちゃくちゃだ。はい、
はい、
思います。まあ10月末なんでまだまだ先ですけども、
はい、
ね、予定はね、今の
うちから体調を整えて、
はい、
無茶な強行スケジュールですから、くれぐれも体を壊される体調を整えて臨んでくださいということで、
はいはい、
臨ん
でください 。はい、ということで、
はい、
本日の、これを食えますか第40回
は、
ゲストは、限界ラバーズで、そして引っ越し3日目というですね、
はい、
限界ラバーズのナブさん、
はい、赤みそ色の T シャツを着た
ナブさんを、
はい、お招きしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた次回。